ル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお届けしております。ここからは生き生き北区情報コーナー、北区からの話題を、お届けいたします。ゲストをお迎えしております。今日ゲストにお越しいただいたのはこの方です。ではまず自己紹介からお願いします。
北区役所地域力推進室で防災を担当しています田中と言います。
田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
防災担当ということで、今日はあの防災のお話をいろいろ伺えるということなんですけれども、はい、また週末に台風が
そうですね、
いますけれども、はい、ね、あのこの前から大きな台風が京都にはやってきました、はい、ちょっとこの状況をまず教えていただけますか。
はい、まずあの一番直近ですと、この間の日曜日9月30日からあの10月1日にかけて、あの台風第24号があの京都にもあの影響がありました。で、幸いあのその台風第24号の時は、はい、あの大きな被害がなくあの済んだんですけども、その前あの9月の4日からあの5日にかけてあの来ました台風第21号、この時にはあの北区内でもあの広い範囲であの停電が起きて、特にあの今日風が強かったものですから、はい、あのそれによって停電が起きました。で、それ停電に加えてあの木が倒れて、またあの土砂が崩れて、あの道路が通行できなくなったりということで、あの北区内、特にあの北部地域、小野郷や中川、はい、雲ヶ畑で、あの被害が大きかったです。
そうですね、あの山の木もねたくさん倒れていて、あの私たちラジオミックス京都でも少しあの近くまでだけですけれども、はい、あの行ってみたんですけど、はい、なんか道の方も本当に大変で、あの復旧するのも大変だっただろうなというふうには思いました、はい、
そうですね、いろいろあの京都市の方もあの道路の復旧ということで、あのその時あのやったんですけども、はい、まあ、それだけではやはりあの手が、とても回りませんでして、うん、の先ほど申し上げたあの小野郷や中川、雲ヶ畑の地域の方々自らがあの重機をあの使ったりして、あの道路をあの切り開いてということも、はい、あのやっていただきまして、本当にあの感謝しています。
そうなんですね、もう地域の方も本当に大変だったかなと思いますが、私たちねラジオミックス京都の方でもなるべく情報提供ができるようにということで、はい、の途中であの放送を入れさせていただいたりとか、はい、あの臨時放送を入れたりとかっていうこともさせていただいていました。で、あの北区役所の方からもね、はい、あの入れていただいてましたよね、放送ね。
あ、そうですね、
はい、
いえ、ですけどあの本当にあの時はお世話になりまして ありがとうございました。
いえいえいえですね、あのもう私たちも本当に、はい、あの地域の情報を一、ね、お届けできるのが、はい、私たちの役割かなと思うので、はい、いち早くあの情報を提供できればなというふうには思っていますので、はい、またあの地域の皆さんからもこのラジオミックス京都の方に、はい、あの情報をお寄せいただけたら、はい、より、ね、皆様にもお伝えできるかなと思うので、そんな風に使って
そうです、ね、
はい、いただけたらいいかなというふうには思っています、
は
い、
あの時はあの逆に、まあ、ラジオを聞かれた、うん、あの市民の方から区役所の方にあの電話がありまして、
あ、なるほど、はい、
あのラジオで、あのここが停電しているっていう、あのことを言ってたけども、
はい、
あのここ別 の, あのところも停電しているよということで、貴重なあのご連絡いただいたりとか。
そうなんですね、はい、あ、少しはお役に立っているようでよかったです。そうですね、そんな風にあの、ね、あのうまく使っていただけるといいかなというふうには思っています。はい、はいはい、これからもね、あのまたいつこんな被害が起こるかもわからないですし、災害いつやってくるかもわからないので、はい、あの北区役所と連携も取りながらラジオミックス京都からも情報をお届けできればなというふうには思っています。
はい、お願いします。
こちらこそよろしくお願いします。で、あのまた25号が来ているということなんですけれども、日頃どんなふうに備えたらいいかということなんですけれども、はいはい、こちらはどうでしょうか。
まずあの京都市の方からなんですが、
はい、
の台風あのなどであの災害の危険が高まった時には、あの避難勧告やあの避難指示というあの避難情報をあの出させていただきます、
はい、
あのその情報の意味をあの正確に理解をしていただき、あの行動していただきたいというのが 私どもからのお願いです。
はい、そうですね、避難勧告だとか、はい、避難、勧告だけではないですね。
そうですね、3種類ありまして、
あるんですよね、はいはい、こちらが意味が分かっていなければ、はい、行動もなかなか起こしにくいかなっていうふうに思うんですけれども、はい、こちら、もう一度ちゃんと教えていただくことはできますか？
はい、
はい、
強弱で言いますと、はい、一番弱いのが、はい、避難準備情報というものです。
準備が一番弱いんですね、はいはい、
で次に中くらいになるのが避難勧告です。
避難勧告、はいはい、
で一番強いのが避難指示です。
あ、指示が一番強いんですね、
はい、そうですね、指示するので、命令しているというふうに、はい、取っていただけたらいいかなと思います。
なるほど。
勧告は進めているっていうことなので、はい、指示よりはニュアンスとしては弱い。
あ、そうなんですね、は
い、ということで、勧告と指示っていう言葉を、はい、使い分けて、運用させてもらっています。
なるほど。じゃあもう避難指示って出ていたら、はい、もう必ず避難しないといけない状況になってるっていうことですね。
まさにそうなんです。避難勧告出させていただいた時で、はい、避難を、はい、可能な限りしていただきたいんですけども、うんうん、何らかでそれを聞き逃してしまったとか、
はい、
いうことで避難できないかできてない方にさらに、追加で、
はい、
避難してくださいっていうのがもう避難指示です。
なるほど、はい、じゃあ私たちの心構えとしては、はい、もう避難勧告って出た時点で、はい、避難すると思っておいた方がいいですね。
そうお願いしたいんです。
そうなんですよね、はい、でもしも見逃していて避難指示っていうの出てたら、はい、あ、もう大変なんだということで、はい、ですよね。
そうなんです、はい、
なるほど。なんだかそこをこう取り違えてる方もいらっしゃるのかなっていうふうには思います、はい、なんかこう言葉の強さがよくわからなくてと、はい、いうことですね。ですので、うん、もう避難勧告出たらもう必ずもう皆さん避難するというふうに覚えていただいた方が良さそうですね、
はい、そうなんです。あともう一つ、はい、すみません、話がちょっと長くなってしまうんですけども、
いえいえ、はい、
京都市では学区ごとに、はい、その避難勧告避難指示などを発令しているんです。
あ、学区ごとなんですね、はい、
なので、例えば指名学区に、避難勧告、が発令されましたと、
はい、
かいう形になるんですけども、そうしたら、
指名
学区にお住まいの方皆さんが、避難をしないといけないかというと実はそういうことでありませんでして、
はい、
スマートフォンや携帯電話に、強制通知でメールが届くんですけども、はい、その文面をよくご覧になっていただきたいんです。川に近くのところでしたら水害の恐れがあるので、洪水浸水想定区域内の方は避難してくださいというふうに、
はい、
想定区域内の方は避難してくださいっていう、はい、出し方をするんですので、その区域外の方は、は
い、
まだ洪水の、心配がないところにお住まいなので、
うんうん、
ご自宅で、外に出ないで安全確保していただくので十分ですということなんです。
なるほど。私住まいが、はい、伏見区なんですけれども、はい、伏見区って山もあったり川もあったりというところで、はい、両方から土砂災害の方の、はい、避難勧告も出るし、
はい、
水害の方も出るしっていう形だったんですけど、はい、ちょうど私が住んでいるところはそのどちらの区域にも入っていないところだったんですね、
はい、
ですけれど案内はどんどん来るんですけれども、
はい、
関係ないというようなところで、はい、その時に自分の住んでいるところがそういうところに入っているというのは初めて私は分かったんですけれど、あらかじめちょっと確認しておいた方が良さそうですね、皆さんもね。
その通りです
、はい、
それをなかなか、そうですね、ご自身のお住まいがどういう区域になってるかっていうのを、
はい、
日頃やはり確認しそびれてる方が多いんだなと思いますので、
はい、
それは仕方ないことかと思いますので、うんうん、区役所で確認していただけるマップを配布させていただいてますし、はい、またホームページにも掲載をさせていただいているので、そういったところで一度改めて、
はい、
ご存知のない方は確認していただきたいと思います。
そうですね、何事もない時にちょっと落ち着いて、はい、一度その地図を見て確認されておくっていうことが大事ですね、
はい、本当そうですね、はい、
あ、なるほど、はい、 ではその避難される時なんですけれども、何かやっぱり非常持ち出し袋とかちゃんと皆さん準備されてるかなとは思うんですけれども、はい、どういったものを持っていったらいいんでしょうか。
まずやはり必要なのは食料と水です。はい、避難される場所のところに、必要最低限の食料や水は、はい、京都市として用意させていただいてるんですけども、やはりまだ余裕がある場合は持てる、そんなに持てる範囲で結構ですので、食料や水は持参していただいて、はい、避難をしていただきたいです。
なるほどね。やっぱり落ち着いてちょっと用意しておいた方が良さそうですね。
はい、
なるほど。はい、またその備えしていても実際にそういうことが起こるとなかなか、はい、動けないかなっていうふうには思うんですけれども、
そうですね、そこから考えていてはね、はい、
そうですね、何かそういうふうに訓練したりとかっていう機会はあるんですか。
はい、京都市、北区で、はい、また10月28日なんですけども、総合防災訓練というものを開催します。
はい、総合防災訓練ですね。はい、はい、10月の28日日曜日になりますね。
はい、
はいはい、こちらで、これ場所は決まってますか。
はい、場所は、大将軍小学校です。
あ、そうなんですね。はい、小学校の方で、
はいはい、ですので、大将軍学校にお住まいの方を対象として、はい、実施をさせていただきます。
なるほど、はい、では大将軍学校の皆さんはぜひこちら参加していただきたいなと思います。実はラジオミックス京都の方でも生中継をさせていただきますので、
はい、
ラジオの放送でも皆さんちょっと聞いてみていただけたらいいかなというふうには思います。
はい
はい、どんなことをされるんですか。
はい、当日訓練に参加していただいた方に、ただ訓練の様子を見学していただくだけでなく、実際に参加していただいて一緒にやっていただける、そういう内容を考えています。
うん、
具体的には避難して、
はい、
先になる避難所を運営していただく訓練、これは住民の主体でやっていただくということになってますので、
はい、
それを模擬体験をしていただいたり、あとは消火器やあとは応急手当、そういったものの訓練も、実際に体を動かしてやっていただけるようなことを考えています。
実際に一度やってみているっていうのは大きいですよね。
はい、
はい、なかなかそういうの機会がないのかなと思いますので、ぜひ参加してみていただけるといいんじゃないかと思います。実は昨年のこの防災訓練の時に私中継で参加させていただいたんですけど、
ありがとうございます。
いや、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。実際にやってみないとわからないことっていうのがたくさんあって、
は
い、
ああそうでしたか。
はい、行ってみても、じゃあ何したらいいのかなって、はい
はい
はい、実際この避難してきたけど何したらいいんだろうっていうのはすごく思ったので、
はい、
あそこで体験されてる方も本当にこうしないといけない、こうしないといけないっていうのを実際に体験されてたので、
はい、
すごく良かったっていうふうにお声も聞きましたので、
はい、
これぜひ参加できる方は参加されたらいいんじゃないかなっていうふうには思います。
はい、
はい、
こちらもそうですね、そうおっしゃっていただけるように、
うんうん、
いろいろ内容を工夫して、
はい、
やっていきたいので、どうかよろしくお願いします。
はい、ぜひご参加ください。10月の28日の日曜日ですね。はい、
そうです。
朝ですね、
さあ8時30分から、
はいはい、
開始で、12時まで、はい、予定をしています。
はい、午前中で終わりますのでね、
はい
はい、ぜひ参加してください。で、今回はその大将軍小学校の学区の皆さんということですが、はい、他の学区でもあるんですか。
はい、各学区でもそれぞれ自主防災会さんが中心になって、総合防災訓練を年に1回実施されています。で、春にもう終わったところもあるんですけども、
はい、
多くはこれから10月11月に実施されることになっていますので、また回覧板や掲示板でご覧になられた方はぜひ一度ご参加いただきたいと思います。
そうですね、ご自分の地域で参加するということがまた大きなメリットというか、
はい、
そうつながりができて、お顔が分かっていると、はい、今度本当に災害の避難するときに安心ですよね。知った顔がいらっしゃるとね。
本当そうですね。
はい、はい、なんか今ふと気がついたら、私あんまりご近所さんのお顔を知らないなと思って、こういう時に一緒に参加しているとまたいいんじゃないかなっていうのはすごく思いました。
はい、
はい、実際に参加されている方って、はい、あのたくさん参加されてるんですか？
そうですね、あの人数で言いますと、はい、大体まあ200人から500人ぐらい、あのそれぞれの学区で参加していただいているので、
はい、
あのそれなりの人数と思うんですけども、ただ割合で考えてみると、はい、まあ、その学区に何千人、例えば1万人お住まいでしたら、まあ、300人参加されてたら参加率っていうのは、まあ、3%、
そうですよね、
はい、っていうふうになってしまうんです。100人いらっしゃってそのうち3人が参加されてるっていうふうに考えれば、まだまだあの私たちのあの努力が足らないなと思いますので、まあ、ちょっともうちょっと頑張って、あの多くの方に足を向けていただけるようにしたいと思います。
そうですね、あのそうですねっていうのは、あの努力が足らないというところではないですよあの参加した方がいいですねっていうところのそうですねなんですけれど、あの私自身もあの参加した方がいいことは分かっていても、
はい、
なかなか実は参加できていなくて、自分の住んでいる地域のところでは、
お仕事とかもね、はい、
まあ、もちろんねそれもあるとは思うんですけれども、あの各家庭一人は参加するとか、
はい、
だといいですよね。
あ、そうですね、また、はい
はい、
それで、まあ、あの夕食とか取りながら、はい、その日の話をあのご家族にしていただいたりとか、はいはい、していただけますんで、
ですね、はい、あとご近所でちょっと誘い合っていくっていうのもいいかもしれないですね、
う
ん、
はい、そうですね、本当にあの先ほどおっしゃっていただいたように、ご近所付き合い の、 あの広げる一つのきっかけに、
はい、
あのなれば、それもあのなおいいなというふうに思います。
そうですね、あのお子さんがいらっしゃるところっていうのは、あの、はい、ママ友ってよく言うんですけれど、うん、横のつながりが割とあったんですけど、子供が卒業してしまったりとか、はい、あとお子さんがいらっしゃらないご家庭っていうのは、はい、なかなかこうつながり作るのが難しいのかなっていうふうに思うので、うん、はい、この防災訓練でね、はい、あの横のつながりもできていくといいですよね、はい、
本当にそれが理想的だなと思います。
そうですね、わあ、あのぜひあのラジオで聞いてくださっているあなた、あの地域の防災訓練に、はい、参加してみていただきたいなというふうに思います。はい、まずは10月の28日のこの総合防災訓練ですよね、
はい
はい、こちらあのぜひ学の方はあのご参加ください。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。あの今日は防災のことについてもいろいろお話しいただけて、何か田中さんからリスナーの皆様に一言ありますか？
まだあの台風があの続けてやってきます、うん、10月あのこれからも予断を許しませんので、それがあの来てからいろいろとあのどうしようこうしようということではなくて、今何も雨も降っていない平時の時からぜひあの何をしたらいいのかということで、あの皆さんに一度あの考えていただきたいなと思いますので、今日話してさせていただいたことをご参考にしていただきたいと思います。
ありがとうございます。はい、今日あのゲストにお越しいただきましたのは、北区役所地域力推進室総務防災担当、田中秀夫さんでした。田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。